熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、10月もそろそろ下旬ということで、日本はハロウィンという行事、いつの間にか根付いてきております。あの、本当にここ10年ぐらいなのかなという感じなんですけれども、
なるほど、
ね、外国ではいろんなお家を回ってトリックアトリートでおやつをもらうような子供のためのイベントですが、
なんであんなかぼちゃなんや。
え、
かぼちゃやね、ハロウィンって。いや、かぼちゃ、ね、なんでやろな。
秋だから。
まったけとかしたら
いいの。なんか途端ゆるキャラっぽくなりません、そうやってまつたけにしたら。
まったけ、この間ぎょうさん買うた、市場で。友達ぎょうさんおるから。
はい、いいな。国産の
唐揚げ、いや国産は高いからね、うん、どこの間中国産やとったの。それは味一緒やん、唐揚げさんうまいね。
へ
え、2キロ、
へえ、2キロ
食いきれへんね。
持ってきてくれ。
まったけご飯、まったけご飯美味しいな。
いいな、まつたけいいですよね。
地方行ったら頼むのよ、ちょっと買うといてくれ言うて、
で買うといてくれて。松茸って食べるのは日本だけですよね、多分。
そうなの。でこのなんか中国結構食べてるみたいな。
中国はね、イメージ
香り松茸やから
な、やっぱああいう香りのね食べ物は日本は得意ですよね。
独特のこう噛むとちょっと芯のある、うん、あれ歯ごたえがいいな。
うーん、
すき焼きとか、
ね、松茸ご飯が一番好きですか。
いや、松茸の唐揚げ、
唐揚げなんですね。
唐揚げをソースかけて食べる。
え、ソース、松茸にソース、
ソースが一番うまい。
美味しいの。
塩、
食べたことないです。
ソースが一番うまい。
ソースで、うん、へ
ー、唐揚げソース。
ちょっと機会があったらやってみます。
いや、もう一番うまい。
天ぷらのイメージはねありますけれどね。
天ぷらよりも唐揚げのうまい。
へ
ー、うん、と
おしゃれな食べ方。
もういつも大体そうな。
はい、まあ、でもハロウィンは松茸でなくてかぼちゃ、まあ、外国から入ってきたイベントだからだということもあると思うんですけど、あの、ね、オレンジ色の大きいかぼちゃをこうくり抜いてお化けみたいにしてっていうところ
が、なんかワイワイ言うで形容ひっくり返してあんなしたらあかんな。
あの、いつの間にこれ大人のイベントになって、かつこう新宿とか渋谷でみんなが暴れ出したのかよくわからないような
、からない。なんかアメリカではなんか各家を子供たちがまあお菓子もらうん
じゃない。
まあそうやけど、楽しくね、こういうフェスティバル祭りやから楽しくやってほしいね。あんなガイガイ騒いで外で酒飲んでめちゃくちゃするっていうのはいかんな。
ね、だからなんかあのどっか場所決めたらいいと思いません？東京ドームとか京セラドームとか、
なん
か
そんなしたらまたね面白ないし、面白ないし。
なんか街中であのね、あの交差点でやってるから問題が起きるのかなと思うんですけれど、
祭りは楽しく遊ばなあかんねん。
まあね、もう家族もねちょっと本当にかわいそうなんで、
そ ね、
そういう無茶なことはせず楽しく、まあ、ね、あの京都もね各地でハロウィンのイベントが行われるということで、
はい、
子供たちはね仮装するとかわいいですよね。
そうね、
うん、子供は、そう、大人はあの好きにしていただいて、はい、
いや、まあ、路上で酒飲むっていうのはちょっとなんともね、なんであんなことすんのやろな。家で飲んだらいいよな。結構なんかね、海外の人来てたくさん来てるけどね、歩きながら食べてる人多いやん。歩きながらコンビニで買うてなんかコロッケ食べてるとかパンかじったりとか、日本人ってあんまりそんなやらへん。
いや、うちの子あの
絶対
あのコンビニのチキン買って帰り食べてると思います。
そうやけど、歩きながら食べるっていうのはちょっとね品位に反する
か
な、
うん、でもなんかこう食べ歩きって流行ってるじゃないですか、京都も。あの八坂さんのあたりに行ったら、
いや、ね、あのお祭りとかね、たこ焼き食べたりとかね、唐揚げ食べとかするでしたけど、コンビニ
はダメ。
こうってな、普段からそんなんするっていうのはなんか、それで食べたもんそこら掘るやろ。
あ、そうね、
あれがあかんねん。
そうですね、
うん、やっぱり食事はちゃんときちっとしたところで食事した方が、それはね親のねしつけですわ。
でもほら、お花見は OK じゃないですか。
花見はしゃあないや。
花見はしゃあないでしょ。
花見は外でもうやんの
でしょ。紅葉はそれやらないじゃないですか、
うん、
でハロウィンはダメじゃないですか。うん、まあ、なかなかちょっと線引き難しいところはありますよね。
まあまあ、許せる範囲で。
そうですね、まあ、本当にあの事故がないように皆さん楽しんでいただければと思います。
そうです、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。月月
賃貸塾
長栄や
長栄通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。先週もオープニングから子育てに関して塾長からいろいろなアドバイスがありましたが、うん、今回は人生というものについてちょっと深く伺ってみたいなと思います。塾長はかねてから尊敬する方、私は松下幸之助さんはよく覚えてるんですけれども、
うん、僕はね、3名、それぞれ に学ぶ人がいるんです。
はい。
で人間としてどう生きるかっていうこと、それから生きていくためには商売をしていかなんだなんて稼ぐっていうこと、それをいかに運営するかっていうこの3点に分けてるんですよ。
はい。
で僕は人としていかに生きるべきかっていうことをやっぱり教えてもらったのは高校生ぐらいに、僕は少林寺拳法をやってたんです、はい、その時に巡り合ったね僧道心というね快祖、この人の教えが非常に忠実でよかったなと、でその教えに基づいて人の生き方を決めてる。だから次はね、生きていくための商売しようもとは松下幸之助さんの商売の仕方、それからね、そのいかにそれを運営してね継続して会社を伸ばしていくかっていうことは僕は稲森さんだと思う。でこの3人を分けていつも考えてやってるんだけどね、これ非常に難しい、
難しい。待って、それをこうやっていく
ことだと思うんですよね。ただやっぱり、これ何年創道心っていう層を言うたらね、人生に非常な衝撃を、人生観を変えるのは大体高校生、
はい、
もう多感な時期やね一番、その時に巡り合った人、その人の言うのにはちょっと、僕はちょっと右寄り、その人もちょっと右寄りで国家っていうのを非常に重要に考える、
はいはい、
でやっぱり人、この世の中は人と人との存在があるから、お互いに尊敬し合って、ね、自他共楽自他共栄を目指そうっていうのがその人の考え方、でそれを僕共感してる。で松下幸之助は商人としていかに生きるべきかというと教えてきた人、努力したら必ず道は開けろとかそういうことを教えてきた。稲森さんは次の世代をうまく継続してやっていた、例えば二代目を選択するのに二代目をなかなか決められんケースよね。まあ教室やってるのうまいこと継続されてるなって、これはやっぱ考え方とか教えがフィロソフィーっていうね方向性、そういう考え方をしっかりした会社やということを見て僕は決めてるんです。その3人が非常に重要だと。
今のお話だとね、その高校生の頃からも感銘を受ける方と出会われて、その人生折々に自分に必要な人と出会って、もう塾長ある意味すごい柔軟だなと思うんですよ、だってもういろんなものが確立されているのに、さらにいろんな方から教えをねいただいて、それを自分の中に生かしていこうとされてるじゃないですか。なんか最近そういう若者ってそういうのしてるのかなってちょっと思って、
親の影響が非常に影響されるっていうね、だから親御さんがしっかりと子供たちを若い時から育てておくと、やっていいこと、やってダメなことをはっきり決めておくっていうこと、でそれで育っていた人間は自分を人生を導いてくれるお師匠さんが誰かっていうのをやっぱり探すわけです。で一番近辺は親や、それ以外に僕が一番感銘したのは自他共楽もそうやけど、力のない正義は無力、そういうふうに言われたら確かにですよ。でやっぱり強くなる、そういう意味のことをもういっぱいその頃に僕は聞いたから、だからそれでこの人で、ああなるほどと。
いやでも高校生で自他共楽 の精神、うん、もうそんな高校生なんて割と自分勝手な時期じゃないですか、本当に自分のことばっかり考えて、うん、そこの時にそういうことに感銘を受けたのがすごいなと思うんですけれど、
いやだからあのやっぱ強くなるっていうのは別に柔道でも剣道でも何でもよかったわけよ、うんうん、だけど柔道も剣道もともとは剣術それから柔術、うん、それが人の人間感性の道として柔道という道になって、剣術が剣道という道になる、うん、だから人を育てていくっていう一つの道なんや、うん、だけど僕は それをやろうと縁がなかった。たまたま高校時代に小児拳法をやってた友達がおって、その人何でもよかった、実は何でもよかった、うん、でその人に巡り合ってまあその創業や階層のいる四国へ行って今話を聞いて、あなるほど、そういうふうにその高校時代にそういうことを教えられたっていう、でそれはずっと人生の根底に残った、
うんうん、まあ、今ももうそれが
ずっと残ってる、ね、だから要は館長が言うとったらね、うん、お前らは黒帯になった二段三段になったと、ね、それはただ単に知恵だけだ、世の中に何の役にも立たへん、修行して努力してね、世の中へ出て、あ、初任でやっとるやつがちゃんと生きとる、会社もちゃんとやっとるっていうね、社会的に認められる黒帯にならなかんってよう言うとった。だからただ格闘技やるだけなしに、殴ったり蹴ったりもええけども、格闘技やるのにそれを通じて社会の中で黒帯になれるように頑張れと、うん、そういうふうに教えられた、うんうんうんうん、だから仕事も一生懸命できるわけ、そういう人をたくさん作ることがね大事やから、うちの会社はそういう方針だ。
なるほどね。塾長、こう自分が悩まれた時とかちょっと困った時とか何か考えた時に、うん、こうどうあの人ならどう考えるかなとか、この人ならどうするかなみたいな感じの指針の人もやっぱりその方たちですか。
そうやね、うん、で基準は人として正しいか正しくないかって、うん、それでええのかって、だからまあ商売人としては僕はあかんと思う。僕は金では動かへんから。
そうですね。
僕は納得しいひんと動かへんから。だから商売人としたらね、もっとガツガツと稼いで裕福になってお金を貯めるっていうのが商売人の根底やと思った。僕はそう思った。だから、うん、だけど僕はそれでは動きたなかった。たかだか紙の印刷物で。だけどね、数年前にね、NHK の大河ドラマあったよ、
はい、
大河ドラマ、その時に渋沢栄一の大河ドラマあった、その時に彼は論語とそろばんという言葉を言うと、それから論語ってね、金儲けするけども論語という道徳が必要やと、だから論語とそろばんがなかったから、ね、それはあ、俺の考え方は正しかった、やっぱり道徳が大事で、それで商売やっていく、だからうちの会社は人の迷惑かけることは絶対するな、うん、人の道に反することはするなっていうことが基準になる、うん、決めた、うん、そういう人を育てていくのが長英ですよっていうことを会社の方針で決めてる、社会の役に立つ人間を育てるって、うん、あかんようになったらもうそれまでのもんやと思ってるだけで、
まあ、でも塾長がやっぱり人生を大きく変えたっていう人もね、今はもうたくさんいらっしゃると思いますよ、
うん、いやだから、まあ、それそういうことを基本にあってやって全ての判断をしていくっていう、
私も何か困った時とかちょっとあの子育ての時にイラッとしたら、あ、これ塾長だったらどうするかなって考える時ありますもんだってなんかあの厳しい方を選べっていうのが
そう
すごく指針になる時あります、
うん、だからね、
大変な方を選べという、
愛っていうのはただ優しくするだけではあかん、その子にとって何がいいということをやって厳しく育てる、で必ずねその時親に対して何でこんな質問するねんって子供は思うかもしれへんけども、ね、彼女たち彼たちが二十歳ぐらいになった時に、ああやって育ててもらうとよかったなと感謝されるようにおことかな、その時に分かるよ、あ、親に感謝しよう、
まあ、でも塾長やっぱラッキーですよ、そういうね節々にいろんな人と出会いがあるっていうのはやっぱり運がちゃんとあるんだなと思います。
これはむちゃくちゃ運や、
うーんと思います。だけ
ど運はね自分で呼び込まない、努力しない、
そりゃそうだ、
うん、頑張って、うん、棚からボタン持ちはないでっていつも言う、
確かに
ボタン持ち欲しいから自分で取りに行けー言うね、それは努力しない、努力しない、
は い、まあ、最後になりますが、塾長の人生の中で一番大事にしていることって何ですか？
大事にしてる言うたら、まあ、人に迷惑かけないって
迷惑はかけて全然ないじゃないですか、
うん、言葉で言うたら、まあ、一元三流って前言うたよ、
はい、
家族のためには汗を流せ、友のためには涙を流せ、国のためには血を流せ、これは大体武道の言葉やけどな、それを、まあ、座右の銘として生きる。モテるの分かるやろ若い時に
今もですよね、今も、
まあ、今は普通のおじいさん、おじいさん、まあ
はい、今週は塾長に人生についてお伺いしました。それではここで一曲お届けしましょう。
はい、今日はですね、花花のね、さよなら大好きな人をお願いします。
それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト長永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には、塾長に今週のツボを発表していただきます。さて、今週のお便り、ラジオネーム冬の匂いさんからいただきました。ありがとうございます。質問です。どんどん朝夜は寒くなってきましたね。私自身末端冷え性なこともあり、自分の部屋に床暖房を後付けすることも考えています。実態にお住まいだそうです。いざつけるとなると、当然大家さんへの許可は必要になるかと思いますが、退去時のは現状回復なども必要となってくるのでしょうか。そうなると費用がかかりすぎるため諦めようかなとも思っています。ぜひ教えてくださいということ。
まあまあ、オーナーさんの考え方次第やけどね、まあ、僕が家主としたらね、まあ、つけてもらうのはあなたの工事で勝手でやりなさいと、
はい、
だけど現状回復は必要ないと。
結構な金額ですよね、おそらく。床暖房をつけるとなると、
まあ自分がやりたいにはやったらいいと、まあ、床めくって、
うん、
で、まあ多分言うっていうのは無理やから電気やるな。だけど他に方法はたくさんあると僕は思うんだけどね。ヤグラこたつ買うとかやね
あれでいいですよね、あのカーペット、うん、暖かくなるやつ。
床暖までする必要僕ないと思うんだけど。
まあかなりね、費用も、取り付けの費用もかかりますし、うん、あのね、普段のコストもかかりますし、
かかるしね、
かなと思います
けど。なんか暖かいスリッパとかね、あんねえから。
そうそうそう、こたつソックスね。
そんで十分やと思うけどね。
まあまあ、私もそうなんで気持ちは分かりますが、まあ、でも床暖房をすると今度お部屋も乾燥するからね、うん、メリットデメリットあると思うんで、こうやってあのお部屋をねちょっと改造したいなんてことがあった場合は、まずは大家さんにご相談してって。
大家さんか管理会社に相談してください、
うん、
で、まあ、相談して、まあ、せっかく取り付けてんやから次の人が便利に使えんやったら現状回復の中では別にこのままつけてでも結構ですと、うん、いうことになると思うんで、これをつける前によくよく相談してください
。はい、
後々揉めないように、勝手で何でもするとね、後々揉めんねん。
あの勝手にやっていいのはどんなことですか、うん、例えば簡単に貼れる壁紙とかそういうことですかね、許可いらないのは。
それは現状回復しないの、
うん、あの貼ってすぐ剥がせるやつがあったりする。
いや、それは何事においても勝手でやったら、
うん、ダメ、うん、必ず確認が必要。
そこのもう全部大家さんのもんや。
なるほどね、そこ気をつけなきゃダメですね、本当
に。それを使用させてモデルだけ。だから正しい自然に汚れるもんね、自然損耗に関してはこれは家賃に含まれるから、まあ、ガタガタ言われる問題はない。
でカーペットが最初に引かれていて、うっかりコーヒーこぼしちゃったはダメなんですか、もう自然損耗ですか、それは。
全館注意義務っていうのがあるよ
難しくなってきた。
全館注意して使ってくださいよっていう義務があるから、うん、
はい、
それは故意であれ何であれ潰して肩ついたら、うん、それはまああなたの負担で直さ
なきゃ。こっち側従業者側の、そうそうそうそう、なるほどね、はい、気をつけて済まなきゃいけないんだ、
は
い、
なんか覚悟してもええわ、うん、自分で処理したらええわっていうことやったら別に問題ない。
わかりました。それではまとめていただきます、はい、今週のツボです。
はい、覚悟してやってください、
はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより滋賀県産絹光5キロをプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせです。今週も入居促進本部本部長奥野正弘さんお越しいただいております。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
奥野さんからお知らせがあるんですね。
お部屋がですね、空いて困ってらっしゃる家主様がいらっしゃいましたら、現在空室募集という形で、やっておりますので、一度ご相談いただけたらと思います。海外から来られる留学生さんの受け入れをしていただける家主様を求めておりますので、京都市内全域で、対応させていただきますので、よろしくお願いします。電話番号は 075-343-3038 075-343-3038、株式会社超英入居促進本部までご連絡いただけたらと思います。
はい、よろしくお願いいたします。京都全域ということで、はい、お部屋のタイプも問わない。
そうですね、問いませんの で、
いで、はい、ぜひ
ぜひご相談いただけたらと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあ、続いては E ガレージです。まずは塾長お願いします。
はい、 E ガレージ、僕の本部長、宣伝よろしくお願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト e ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、 e ガレージも奥野さんです。
はい、ガレージを貸したい人と借りたい人をつなげるマッチングサイトとなっております。ガレージを貸したい方はですね、1枚2万5000円の看板登録料と、看板自体ですね、こちらを、買っていただいたらですね、ランニング費用無料でですね、募集の方させていただきます。非常に、お問い合わせいただいておりますので、ぜひご検討ください。よろしくお願いします。
はい、車種も様々なお問い合わせがあるということ で、はい、そうです
ね、あ、電話番号だけ言っておきますね。同じく 075-343-3038 075-343-3038 までお願いします。
はい、トラックとかもね、
はい、
お問い合わせがあ
って、お問い合わせめちゃくちゃあります。
めちゃくちゃある。
物流の関係で結構ないらしいです。
あ、そう、今もうすごいですもんね、あの配達
やなんやらね、その関係でトラックが非常に多いみたいなので、結構お声いただいたりします。
だって早いもん届くの、
ね、だから
ダンボール箱が大変
のその問題ありますよね、ダンボール。
今ね、秋のね、キャンペーンみたいなので安くなったりとかやってますからね。
またあれね、荷物飯食う時とか去年
タイミング、タイミング、
ビンビンバリン
タイミング
で、あれでも置き配いい制度ですよね。
うん、置き配もなんか捉えるから、なんかこっち置いてくれとか書いてあるわ。
あ、さあ、そして、年末ジャパン宝くじキャンペーンですね。
はい、そうですね、町営の管理物件にお住まいの方対象でですね、サマーと年末合わせて5000万が当たるというですね、とてつもない太っ腹キャンペーンをやっておりまして、年末は2500万が当たると、はい、5万円が400名様 タルというキャンペーンとなっておりますので、お部屋探し今されている方はチョエの管理物件を、お探しいただけたらと思います。
はい、あの毎月ギフトといって、はい、グルメギフトカタログが毎月1名様に当たりますので、
はい、
はい、後ででいいやじゃなくて、なるべく早く
早めに応募いただいたら、ね、
した方がチャンスが大きくなると思います、ね、はい、
よろしくお願いします。
はい、さあそして長英さんにやってほしい企画も合わせて募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodoee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の
長田修、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。